あなたの生きるのチェアリーダー、加藤久美子のファーストステップ。リスナーの皆さん、こんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、パワハラ、子の連れ去り、親権制度、発達障害、カサンドラ、問題行動、上下関係の意識、人権等々、世の中の理不尽さに対する私の思いや、その心理の流れの説明から現状を知り、そこから抜け出すためのヒントなどをお伝えしていきます。また、親子関係再構築の考え方から、子どもブランディングという子育てやしつけに変わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思っています。毎月2回の放送のうち1回はゲストさんをお招きしますが、本日はそのゲストさん登場です。作家の今一生さんです。今さんは1965年群馬県生まれ、千葉県立木更津高校卒、早稲田大学第一文学部、助席、25歳からフリーライター、著書に子ども虐待はなくせる、編書に、日本一醜い親への手紙、そんな親なら捨てちゃえばなど多数出されております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。だから僕は笑っていいよ。
ご縁、応援、貢献、応援、応援、貢献、夢の種。
はい、ありがとうございます。それではコンさんにご登場いただきます。コンさん、こんにちは。
こんにちは、コンです。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず、コンさんの方から自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、最近はもう10日経ってきたから作家とか呼ばれちゃうんですけど、いまだに名刺にはライター、編集者と印刷しているコン一生です。基本的には文章をね、取材して書いて、あるいは人の文章を編集したりする、出版の仕事をしています。どちらかというと、子ども虐待を中心に、自殺、家出、あるいはそれらを解決するソーシャルビジネス、ソーシャルデザインといったものを取材してきました。今年の9月で56になってしまいます。はい、
そうなんですね。ありがとうございます。で、その、現在の活動の中で、イベントをされていらっしゃいますよね。 虐待防止策イベントということで、今年で4年目ということで、お聞きしておりますが、これは何でも誰でも参加できるイベントですか？
全くその通りで、2018年に東京大学を会議室を借りてですね、初めて3時間のイベントをやりました。それが子ども虐待防止策イベントというもので、とりあえずそれは誰がやってるかというと、僕がこんなイベントやりたいなっていう3つの要素を示したわけですね。1つは実際に親から虐待されてきたサバイバーを3人以上、1人10分ぐらいだけれども、どういう虐待されてどんな思いでね今日まで生きてきたんだ、で何が欲しかっただろうかと子供の頃にっていうのを1人10分で3人以上喋ってもらうっていうコーナーが一発目にあって、でもう一つはその1時間ぐらい僕が子供虐待の、現状を、厚労省の統計とかあと子供に関係する法律、などの基礎知識を1時間話すっていうコーナーをやって、みんなで基礎知識が分かったところで最後の1時間を、そこに居合わせたサバイバー、そして一般市民、そして、政治家を招こうっていうのがコンセプトがあるんで、政治家も招くと。でこの3者で、今まで、子ども虐待って30年以上ね、虐待相談が増え続ける一方で虐待を減らすっていう仕組みがないんですよ、この国には。なので新しい防止策をサバイバーの声に基づいて作っていこう、よしそういうイベントやろうっていうことが、その地元市民、東京大学だったら あそこはなんだ、都内23区から人が集まってきたりして、そういうイベントやりたいっていうボランティアが集まってきて、運営して、で実際にその会場にいらっしゃるのも都民ですよね。でそのように地元に人が集まって、虐待をなくせる新しい仕組みを作っていこうというイベントを、始めて2019年は、全国5カ所でやりました。東京大阪とか名古屋とかね。 で去年2020年は7カ所でやりました。静岡とか群馬とかね、神奈川とかも入れてね、なんで今年も実は2021年、7カ所でやるつもりです。 でこれから、やりたいという、もちろんうちの地元でもそういうのやってほしいよと思うのであれば、ぜひ婚姻証で検索すると僕の公式サイトが出てくるので、あるいはツイッターが出てくるので、ちょっとそれ面白そうなんで、ちょっと詳しいこと聞かせてって言ったらリンク送ります。なので、誰でもできます。誰でもできるので、そういうイベントをやって、みんなでそこに集まって、新しい防止策を作っていきませんかと。そういうことですね。
ありがとうございます。
はい。
それでは、これからジングルっていう音の後に、またもっとね詳しいお話を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ご縁応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため
ありがとうございます。それではこのイベントについてコンちゃんの思いをお聞きしていきたいのですが、まずね、このイベントをやっていこうと思った理由とかきっかけのあたりを教えていただけますか？
はい、1997年、ちょうど何年前だ、4年前になっちゃうのか、その頃にですね、初めて、こういう本出しました。日本一醜い親への手紙。これは親から虐待された人に親への手紙を書いてくださいっていう公募手紙集を作ろうとしたものです。そしたらね、2ヶ月募集したら300通以上集まったんですよ。でそのうちの、そうすごいでしょ。でそのうちのね、100人分を1冊にギュッてまとめて入れた本が、その日本一醜い親への手紙。これがですね、10万部のヒットになったんです。でまず児童福祉とかね、子ども虐待の本で10万部なんてありえないんですよ。ありえない。だいたい数万部売れたら超大ヒットです、というぐらい虐待に関心がないんです、この国は。 だけど、まあ、10万部売れてくれたんで続編を出したりとか、その後角川文庫に入ったりとか、その後アンソロジー版をね、インディーズ出版社が出してくれたりとかやって、累計でもう30万部突破してるんですよ。だからそのようにして虐待サバイバー、虐待から生き延びてきた人の100人分の手紙を読めるっていうんで、みんながこうやって30万人以上、まあ、読んでくれたことになるんだけど、なのに30年間この国では虐待相談が増え続けるばかりで、虐待を止める仕組みがないんです。だから僕はね、本を出したから僕よりもっと優秀なね、偉い人いっぱいいるじゃないですか。有識者に呼ばれてる専門家とか官僚とか、あと、まあ、いろんな現場の方々とか、だからそういう偉い人たちが頑張って、みんな変えてくれるかなとある意味期待していたんだけど、僕はそれを自分の中で思い上がりだったって気がついちゃったんですよ。やっぱりね、誰かに任せておけばなんとかなるって思ってたら、どうにもなってない30年が過ぎてしまった、そういう思いなんですね。なんで僕はもういい年の大人なので、もういい加減ね、誰かに任せるのではなくて自分ができることはやろうということで、やっぱり今までにないアプローチ、つまり有識者とか偉い先生を呼んで講演させて、講演を聞くのではなくて、まあ、それはね、自治体がやってますよ、毎年11月の児童虐待防止推進月間にね。でも全然減ってないじゃんっていうことで、じゃあやっぱり誰の声を耳を澄ますべきなのかって考えたら、やっぱりね、一生懸命虐待されても生き残ってきた方々なんですよね。だからそういう被害当事者の声を聞くっていうイベントをありそうでないんですね。しかもただ聞くだけじゃなくて、そこに政治家の先生を呼んで、ね、実際に政治家の先生っていうのは有識者には合ってるかもしれない、勉強会で。だけど、被害を受けたけどなんとか生き延びてきたっていうサバイバー当事者に会うことなんてないんですね。だからこの両者を出会わせるだけでも、まあ、化学反応が起こるんですね。まあ、それちょっと後で話しますけれど、そのようにしてとにかく他の人がやってない形のイベントをやることで新しい防止策を作り、ちゃんと虐待されないような社会を作っていきたいなと、でそういうことを自分は怠ってきたんだっていう思いがあるんですよ。大人としてちゃんとそういうことを形にしていって、やることがその次の世代が虐待されないようになるっていうことなのに、やってこなかったって思いがあるから、今僕はね、宿題を片付けてるような気分なの。だからあんまりこう偉いことやろうとか、なんか革命を起こそうとか、そんなで大きなことではなくて、自分もいい年の大人なのに、ね、虐待をなくしたいって思いだけよ。みんな、多分みんなもそうだったと思う。みんな思う、心の中ではみんな虐待なくしたいと思ってるのに、どういうアクションしたらいいか分かんないから、結局やらずじまいで気がついたらちょっとおじさんおばちゃんになっちゃいました、みたいなね。だからやっぱりここはね、ちょっとみんなでこういうふうに政治家とサバイバーがあって、でもちろん一般市民もいて、でみんなで基礎知識を分かち合った上で、新しい防止策を作ろうっていうアクションはありそうでなかったものなんですよ。なので、僕らはもう民間で作るしかないと思ったの、まあ、行政も政治もそういうことやってないからね、うん、だから民間のただの一般市民として僕らはそういうイベントを作っていこうってことで全国に広げていきたいと、まあ、そう思ってるんですね。
素晴らしいですね。
いや
でも虐待って言っても国が出している4項目だったでしょうかね、うん、しか知らない人はたくさんいると思うんですけれども、はい、実際に虐待ってどんなことを虐待って言うんですか？はい、
児童虐待防止法っていうのが今世紀入って作られましたけど、これは確かに4つの虐待しか扱ってないんですね。それは殴る蹴るっていうより身体的虐待、それとお前なんか死ねばいいのにとか、どうせお前にはできないよとかっていうのは、これはまさに心理的虐待っていうんですね。で最近は、夫婦喧嘩を目の前で見たら、それは心理的虐待とみなしましょうと、そういうのを面前 DV と言います。でだから心理的虐待の件数が今増えてます。夫婦喧嘩が警察に通報されると、それは心理的虐待を受けたんだからって子供が保護され、一時保護されるってケースが増えてるんでね。でもう一つ、ちっちゃい子の養育放棄、例えばご飯食べさせないとか、怪我や病気になっても病院に行かせない、これをネグレクトと言いますね。まあ育児放棄とか言いますけどね、養育放棄ですね。で4番目に性的虐待、まあ、これは、まあ、 残念だけれども親子の間にもレイプがあったり、あるいは子供をポル児童ポルノに、ね、の被写体にしてしまったりとか、あと夫婦生活を強制的に見せるとかね、そういうのが性虐待なんですね。でこの4つっていうのは実は高齢者虐待とか障害者虐待にもあり得る話なんだけれども、子供虐待ってそれ以外にもあるんですね。例えば、高齢者虐待とか障害者虐待では認められているものに経済的虐待っていうのがあります。それは当事者本人の資産を勝手に第三者が使うことですよ。でそれよくあるんですね、障害者や高齢者 で子供が資産がないから経済的虐待はないだろうって見込まれがちなんだけど、昔と違うんですね。昔と違って、高校生だとまずねバイトをやりまくってるんで、3年間もバイトしてたら30万円以上ぐらいの資産を自分で作ってたりするんですよ。でもそれ全部親に持っていかれたら大きな被害ですよね。だからあと子供が一生懸命バイトして貯めて買った楽器を壊されちゃうとかね、あと最近の子にとってはゲームプラットフォーム、任天堂の DS とかね、ああいうのも自尊心をそこで保とうとするアイテムだったりするんで、それが壊されるともう魂を壊されるような気持ちになるわけね。だからそのようにして子どもの資産を勝手に奪ったり壊したりするのが経済的虐待なんだけど、これはまだ児童虐待防止法では認められていないんですね。でそれ以外にもあります、最近話題なのはヤングケアラーですよね。家族身内に、病気や障害を持っている方がいる。例えば弟が知的障害者だったとかね、だから本人のせいじゃないんだけど弟の面倒を、ね、ずっと見てよって親から言われちゃうわけですよ。で2人でこう一緒に登校しなさいとか常に一緒にいられると、特にねお姉さんなんかは自分の弟が知的障害だったりすると一生こうなのかしら、私はもう恋愛も結婚もできないわと思いながら育っていくんですよ、ちっちゃい頃から。でそうすると非常に自己評価が低くなってしまって、何をやっても弟がついてくるっていう風に なっちゃう。だから本当は学ぶ権利や生きる権利は人それぞれ保障されているのに、その子どもの頃からケアを強制されてしまっているっていうね、それをヤングケアラーって言うんだけれども、これも非常に虐待に近いものがあるだろうと。もちろんそれは支援が必要だろうなと思うし、で他にもねこういうのがあります。これは僕が名付けた虐待のタイプだけど、文化的虐待と名付けたものがあります。これは何かというと、例えば、親と、学校、一般社会との常識が180度違うっていうことがあるんですね。例えば親がある種の宗教に入っていると仲良くしちゃいけませんよって言われたりするわけ、外部の人と。そうすると学校行ったら普通なんて言われるかと、みんな仲良くしましょうって言われるでしょ。でみんな仲良くしましょうって一般社会で当たり前の常識ですよね。だけどある種の宗教だと、ね、宗教の外部の人とは仲良くしちゃいけないって言われる。そうするとね、家に帰ってくると、ね、お前まさか友達なんか作ってないだろうなって言われちゃうし、学校に行って先生が仲良くしてねっていうふうに周りの生徒に言っても、だいたい5年生とか6年生とか小学生で上がってくると、やっぱあいつは宗教の子だぜってなるとね、お前だって友達作っちゃいけねえんだろってなるから、学校にも居場所はない、家に帰ったら家に帰ったらもう居場所ないんですよ、仲良くするなって言われちゃう。そうするとこう2つの全く異なる、相反する常識の中で宙吊りになってしまう、どこにも居場所がなくなってしまう、これが、いわゆる文化的虐待。これはね、宗教だけじゃなくて、例えば家がヤクザの家組の家だったりするとやっぱり常識が違うわけですよね。で他にも右の思想とか左の思想に偏りすぎてる家とか、あとやっぱ特殊な家ってあったりするんですよ、三代政治家の家とかね。それこそやっぱりそうすると普通の家とは違う、だから普通の家っていうものが分からない、一般社会に放り投げられちゃうと本当に居場所がなくなっちゃうんですよ、大人になってからでも。でこれがまさに文化的虐待って僕は名付けたいなと思ってます。よく戦争中の時に実際にカルチュラルアビューズって英語があったんですよね。日本が例えばどっかを侵略したら日本語とか日本語文化をこう植え付けますよね、一方的に、そういう感じです。親が一方的に自分の信じてるものを子供に強制すると、それがね本当に一般社会とイコールであったとしてもですよ、結構辛いものが起きることがある。その典型例が教育虐待ですね。例えばちっちゃい頃から子供にねお金かけてあげてるいい親だわって言われるわけですよ。でも子供はね1週間に5つも6つも塾行ってたりするわけ バイオリン行きます、英会話習います、空手習います、プール行きます、なんてことやってるわけで、ね、とすると混乱してきますよ、やっぱり。
そうですよね。
はい。で、これは富裕層にしか ある意味できませんよね。よくね、誤解されるのがね、貧困の家庭にしか虐待起こってないだろうっていう偏見があるんだけど、それも貧困家庭に対する差別と同じ、富裕層には教育虐待っていう立派な虐待があってですね、本人が望むと望まなると望まざるとは関係なく、お前は東大に行くのじゃとかね、お前はハーバードに行くのじゃってやね、ちっちゃい頃からやられたりするわけですよ。で、途中でもう逃げちゃう人もいるわけだけども、だからそのようにして、その富裕層には富裕層の虐待の形があって、でもうとにかく親の病院継がなきゃいけないとかね、うちはみんな医者の家系なんだからお前も医学部行けとかね、そういうのも全部そうです。だから結局教育虐待っていうのは小さい頃から始まって、子供が高校卒業する18歳の時点でまた大きなプレッシャーとして本人を苦しめるんですよ。しかもそれ世間が味方についてくるの恐ろしいですよね、今度は。だってあのお母さん一生懸命東大に息子を入れたのよって、いい親じゃないって言われかねないわけですよ。子供の声は一切聞こえてこないわけですよ。怖いですよね。だからそのようにして、虐待のタイプっていうのは他にも4つ の虐待防止法に載ってるものだけじゃないものも他にある、もうゴロゴロ出てきているし、まだ名付けられてない虐待のタイプもいっぱいあります。
ありがとうございます、ね、そうやって最近もいろんなそういった深刻な虐待のニュースが次々と上がってきていますけれども、私が小さい頃にはたくさんあったことで当たり前のしつけだと言われてました。あの頃はね、私もその被害者ではあるんですけれども、そこから、もう随分何十年も経っておりますけれども、国がどんなに頑張ってもなくならないのはどうしてなんでしょうか。
まあ、おそらく官僚と政治家は自分が虐待されてきたことに気がついてないからですよね。誰かのためにやってあげるっていうようなことはインセンティブが弱いですよね、そもそも。そうじゃなくて自分が救われたいっていうふうに自分ごととして捉えられるかどうかってすごい大事なんですよ。だから自分ごとじゃないと変な方向にどんどん行きます。例えば安倍総理なんかまさにそうなんだけどね、あれ本当はお兄さんがいて、お兄さんはやっぱりこう自分のお父さんを見ててね、選挙活動、選挙とか手伝ってて、自分は絶対長男だから期待されるなと思って逃げちゃってるんですよ。で弟が安倍晋三君にの肩に乗っかってるわけですよ。でお母さんが、あなたは安倍一族としてはね、じいちゃんの名のもとに総理になるのよって育てられちゃうわけですよ。そうするとお腹痛いって言って2回も総理辞めることになるんですよ本当は安倍さんはお父さんやお母さんに、僕は本当は政治家なんかなりたくなかったって言いたかったと思う。でも逃げられないんですよ、で僕はそういう政治家、あと東大出て官僚になった子たちもみんな変わらないと思う。自分事として考えたくないから専門家を、有識者の会議に招いて30年間も虐待防止に失敗しているのに、失敗だって認めることができないんですよ。失敗を認めることができないってことは、失敗したら怒られる、出世できない、もう終わりだ、人生積むと思ってるからですよ。だから本当はね、彼らが自分自身こそが生い立ちの中で追い詰められて生きてきたんだとっていうふうに気がつくのが本当は必要なはずなんだけどね。で彼らが分からないならば、サバイバーが、それまで匿名だったサバイバーがね、顔も出して自分の経験を喋って YouTube に、それが乗るという回数が増えていくと、もうサバイバーの声が民の声としてちゃんと政治家に届けば、政治家も最初は他人のために、子供のためにとか言ってたのが、あ、これ本当は自分自身のためだったって遅からあやかで気づいてくれるといいなと思ってます。
そうですよね、その通りだと思います。いや、時間が刻々と過ぎてまいりましたけれども、まだまだね、お聞きしたいことがたくさんあるんですが、今回そんなコンさんからなんかプレゼントをいただけるっていうお話をお聞きしてましたが、
何がいいかな、何がいいかな、
何がありますか。
あ、 これはどうでしょう。って言ってもラジオだからわからない。一応読みますね。あの2017年にね、はい、20年ぶりにあの公募して集めたあの、はい、サバイバーの手紙集、日本一醜い親への手紙、そんな親なら捨てちゃえばを一冊プレゼントします。
素晴らしい、ありがとうございます。
はい、します。はい。
先ほどおっしゃってたあの親への手紙が、虐待サバイバーの親への手紙がたくさん載っている5本なんですよね。
100年分載ってます。
はい、ありがとうございます。皆さんもぜひぜひご応募いただけたらと思います。はい、じゃあ最後に、リスナーに、リスナーの皆様に何かこう届けたいメッセージがございましたら1分ぐらいでお願いできるとありがたいです。
はい、あの、あなたの地元でですね、サバイバーを集めて、で政治家も招いて、新しい募集策を作るイベント、これが子ども虐待防止策イベントですが、あ、地元で開催したいという人は好印象で検索で僕のところにあのお気軽にメールください。あの、誰でもできます。奈良では大学生も主催してます。高校生でもできます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。素晴らしいです。ではね、最後になりました。エンディングの方に入りたいと思います。ありがとうございます。エンディングに行きますね。イベント告知を私からさせていただきます。私はコンさんとお会いしてすぐにその思いに、大変共感しまして、早速東京23区のイベントのスタッフとして勉強させてもらいながら、イベントディレクターに志願し、東京とかでやるイベントの統括をさせていただくことになりました。もしお聞きいただいているリスナーの皆様の中に、ね、先ほどもコンさんから言っていただきましたけれども、私サバイバーだよとか、またはあのサバイバーじゃないけどすごく興味があるとか、虐待なくしたいよねっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひお仲間に入っていただけたら嬉しいです。特に東京とかにお住まいで実際にイベントを手伝ってくださる方々、大変助かります。遠くにお住まいでもオンラインで支えてくださる方、両方の募集です。現在夢の種専用の私の、Facebook ページを立ち上げました。次回のお知らせやゲスト様のプレゼントの応募方法などを挙げております。夢の種の私のホームページの一番最後に Facebook ページのリンクを載せております。そこに今回のコンさんのプレゼントとイベントスタッフの応募要項等を載せておきますので、ぜひぜひご応募いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。さて、ゲストさん紹介の、次回の紹介は7月16日23日金曜昼の12時からは引きの美香さんです。最近めきめきと頭角を現して、いろんなところで引っ張りだこのミカリンなのですが、私の、ウェブページ作成の生徒さんでいらっしゃいます、ね、非常に優秀でめっちゃ面白くてすんごい優しいお嬢さんです。ぜひ楽しみにしていてくださいね。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。コンさん、今日は大切なお話をたくさんありがとうございました。本当に大切なことを、私もサバイバーとして専門家としてこれからも目標に向かって共に歩んでいきましたらすごく嬉しいです。スタッフの皆さんと泣きながら笑いながら楽しくイベントを盛り上げていきたいと思っています。またぜひイベント前にもお越しいただけましたら幸いです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週。だから君は大丈夫、全てはうまくいってる、君の未来へ向かう。
つそういうポーズで